新しい趣味を見つける30の方法。その1。経験の食わず嫌いをしていませんか？つまらなさそうだな。そう思うことでも全くの未経験ならやってみましょう。ものは試しです。興味がなくてもやる気がなくてもとりあえずチャレンジのつもりでやってみるのです。すでに経験したことがあった上で避けるのならまだいいのです。自分には合わない、向いていないということが分かっているなら避けるのもありでしょう。同じことを繰り返しても仕方ありません。しかし一度も経験したことがないのに見た目や雰囲気だけでつまらないと決めつけるのはよくありません。これを経験の食わず嫌いと言います。自ら選択肢を潰さないことです。世の中には楽しいことが山ほどたくさんあります。経験の食わず嫌いは往々にして無意気に起こります。自分では意識していなくても知らず知らずのうちに避けていることが少なくありません。これは楽しむチャンスを失っているのと同じことです。本当は楽しいことなのにつまらないと誤解して楽しむチャンスを逃すのです。つまらなさそうに見えるからといってつまらないとは限りません。実際にやってみると思ったより楽しかったり面白かったりするのはよくあることです。経験の食わず嫌いほどもったいないことはありません。どんなに楽しいことでもスルーをしてはないも同然になります。経験の食わず嫌いは全国各地で発生していて私たちの人生に大きな影響を与えています。だから一度はやってみるのです。将棋に興味がなくてつまらなさそうに見えても一度もやったことがないならとりあえずやってみましょう。何事もチャレンジです。思った以上に楽しく意外と性に合っていてハマってしまうかもしれません。下手であっても楽しいことなら長続きします。読書が趣味の人もいるでしょう。全く興味のないジャンルの本でも一度は手に取って読んでみたい。いざ読んでみると楽しさ、面白さを発見できることがあります。どうして今まで読まなかったのだろう。もっと早く読めばよかったと悔やむこともあるのです。思いのほか楽しいことに気づいたらラッキーです。人生で楽しいことが一つ増えたことになります。やってみると意外と楽しいというケースは山ほどたくさんあります。そういう経験の方が多いかもしれません。意外性は意外なところにあるものです。案の定、つまらないで終わったのならつまらないことが分かった、自分に合わないことが分かったという発見があります。これはこれでプラスなのです。これはスポーツでも楽器演奏でも何でもそうです。経験の食わず嫌いをやめると人生の可能性が広がるのです。一度も経験したことがないなら見た目や雰囲気だけでつまらないと決めつけずチャレンジのつもりでやってみる。新しい趣味を見つける30の方法。その2。無趣味の人に必要なのは三日坊主。私には趣味がありません。どうすれば趣味を作れるのでしょうかと悩む人がいます。趣味を作りたいにもかかわらず無趣味で悩んでいる人は少なくありません。もちろん本人が無趣味を望んでいるならそれでいいのですが、趣味を作りたくてうまくいっていないなら困った悩みです。なぜ無趣味の人は趣味を作れないのか。無趣味の人に共通することがあります。趣味を作りたいと言いつつ何もしていないのです。私には趣味がありません。どうすれば趣味を作れるのでしょうかと言うだけで終わっています。具体的な行動は何もなく言うだけ、願うだけの状態なのです。これでは趣味を作れないのも当然です。無趣味の人に必要なのは三日坊主です。とにかく片っ端からいろいろなことを体験してみるのです。外から見ているわけではわかりません。実際に体験してみることでわかります。三日坊主には悪い印象を持たれがちですが、実は大切なことです。じっとしているだけで新しい趣味は作れません。無趣味な人こそどんどんいろいろなことにチャレンジして三日坊主を経験しなければいけません。三日坊主をたくさん経験するという考え方になれば勇気が出るのではないでしょうか。最初から自分にぴったり合ったものに出会うのは困難です。たくさんのハズレを引いていく中で当たりを引くという考え方でいきましょう。当たりを引く確率は1割以下なので、数をこなしていくことが大切です。最初から長く続ける必要はありません。実際やってみて合わないと思ったら気持ちを切り替え次の何かにチャレンジします。そしてまたやってみて自分に合わないと思ったら気持ちを切り替えまた次の何かにチャレンジします。合っていないのにズルズルやり続けていても仕方ありません。合わなければすぐやめた方が断然いい。三日坊主をした自分を責めず気持ちを切り替えることが大切です。経験の食わず嫌いはよくありません。見た目や雰囲気だけで判断せず、ものは試しの精神でどんどんチャレンジしていきましょう。三日坊主をしたからといって何かペナルティーがあるわけではありません。ペナルティーも何もないのですから、三日坊主を恐れず行動あるのみなのです。どんどん三日坊主を繰り返していくと、ある時ピンと来るものと出会います。自分に合っているものに出会い、新しい人生の扉が開くのです。無趣味の人は三日坊主を前提にいろいろなことにチャレンジしてみる。新しい趣味を見つける30の方法。その3。新しい趣味を見つけるには興味関心に従うだけでいい。なかなか新しい趣味が見つからないのは興味関心に蓋をしているからです。人目を気にしていたり、失敗を恐れる気持ちがあったりして行動をためらっているからです。 初めてやることなのですから失敗して当然です。新しい趣味を見つけるのは難しいことではありません。興味関心に従うだけでいいのです。日常の中で楽しそう、面白そう、やってみたい、とピンと来ることがあるはずです。その瞬間飛びつくのです。自分に合っているかどうかは後の話です。面白そうだなと感じたその事実が重要です。興味関心のアンテナが反応したらその方向に向かって一直線に進むのみです。余計なことは考えません。考えすぎると保守的な考えが浮かびます。リスクやデメリットばかり浮かんで悪い妄想が膨らみます。最終的にやっぱりやめておこうとなるのがオチです。勇気が出ないならバンジージャンプをイメージしてください。えい。という感じで思い切って一歩踏み出しましょう。ノリと勢いを大切にしてください。気になることがあるなら今すぐ行動、今すぐチャレンジです。本屋をブラブラ歩いていて気になる本を見つけたらその場で購入しすぐ読み始めましょう。テレビで楽しそうな趣味を見かけたら早速参考にして同じ趣味を始めてみましょう。気になる習い事があるなら見学、体験をさせてもらいその場で申し込みましょう。にわかと言われようとミーハーと言われようと関係ありません。すべて自分の興味関心に従って行動するということです。たったこれだけでいいのです。気になるイコールやってみたいです。興味関心のアンテナをオンにしてください。心の声に耳を傾け、興味関心のアンテナに従って行動すれば新しい趣味は簡単に見つかります。世の中には楽しいことがたくさん溢れかえっています。犬も歩けば棒に当たるということわざがありますが、人も歩けば趣味に当たるです。街中をブラブラ歩いているだけで気になるものにすぐ出会えるのです。自分の興味関心に従って行動する。新しい趣味を見つける30の方法。その4。気になる習い事を見つけたら放っておかない。周防正幸監督による SHOLWE ダンスという映画があります。主人公の男性杉山翔平は真面目な中年サラリーマンです。夜遅くまで飲み歩くこともなく、特にこれといった趣味もなく、毎日自宅と会社の往復でした。庭付きの一戸建てマイホームを買い、仕事も家庭も何も不満はないはずでしたが、心では何か物足りないものを感じていました。そんなある日のことです。会社の帰り、電車の窓から外を眺めていると、小さなダンス教室が目に入りました。その教室の窓辺には一人の美しい女性が物憂げに佇んでいます。見学自由という文字も見えます。気になる気持ちを抑えきれなくなった杉山は数日後、思い切ってその教室に足を運びます。窓辺に佇んでいた女性はその社交ダンス教室の講師でした。見学を済ませた後、興味を確信した杉山は家族には内緒で入会することを決めます。そこから杉山は社交ダンスの世界にのめり込んでいき、新しい日常が切り開けていくというストーリーです。きっかけは電車の窓から目にした一瞬ですが、気になるだけで終わりにせず、きちんと教室まで足を運んだことが素晴らしい。この映画のように、ある日あなたは興味を惹かれる教室を見つけるかもしれません。面白そうだな、と思ったらゴーサインです。SHOLWE ダンスの杉山のように気になる教室を見つけたら早速足を運んでみましょう。大抵の教室では見学、体験を随時受け付けています。気軽に足を運んでも大丈夫です。心の準備ができていないと尻込みする人もいるでしょう。心の準備は必要ありません。むしろ心の準備はない方がいいのです。考えすぎると余計な不安が芽生えてしまい、純粋な気持ちが見えにくくなります。大切なのはノリと勢いです。バンジージャンプをするかのように思い切って、えい、と行けばいい。かっこいい男性がいるから、かわいい女性がいるから、という動機でもいいのです。始める動機は何であれ、きちんと行動に移すことが大切です。次の予定があるから無理、という人もいるでしょう。次の予定をキャンセルすればいいことです。小さな予定なら、キャンセルしたり、後ろにずらしたり、できるはずです。難しいことは考えません。心がピンと反応した瞬間を見逃さないことです。何か気になる。引きつけられると思ったらすぐ動き始めましょう。すぐ足を運んでください。すぐ買ってください。すぐ申し込んでください。人生の新しいストーリーが始まるのです。気になる習い事を見つけたらすぐ足を運ぶ。新しい趣味を見つける30の方法。その後、好きなこと、興味のあることを書き出してみよう。世の中は楽しいこと、面白いことに満ち溢れています。たくさんあって数えきれません。無限にあると言っても過言ではありません。もともと好奇心が旺盛の人であればなおさらです。あれも気になる、これも気になるの連続になって目移りしてしまうでしょう。自分に合った趣味は何でしょうか。片っ端からいろいろなことにチャレンジしてみるのがいいのですが、たくさんありすぎて困ってしまいますね。実際やってみるにも時間やお金がかかります。自分に合った趣味を効率よく見つけたいならおすすめの方法があります。自分の好きなことや興味のあることを書き出してみるのです。じっくり自分と向き合い、私は何が好きなのだろう、どんなことに興味があるのだろう、 と自問してみましょう。パッと頭に浮かんだものを書き出すのです。好きなこと、興味のあることは趣味につながる可能性が高いと言えます。例えば、工作が好き、歌うのが好き、絵を描くのが好きという人がいるとします。工作が好きなら DIY です。歌うのが好きならカラオケです。絵を描くのが好きならイラスト作成です。英語に興味がある、海外に興味がある、植物に興味があるという人がいるとします。英語に興味があるなら英会話です。植物に興味があるなら家庭菜園です。海外に興味があるなら海外旅行です。傾向が見えてきて自分に合った趣味を見つけやすくなるでしょう。好きなこと、興味のあることがそのまま趣味に直結するケースも少なくありません。いざ書いてみると意外な項目が出てきて驚かされることもあるでしょう。頭だけで考えているのと文字にしてみるのとでは天地の差です。書き出してみると目に見える形になり、客観的に自分のことを捉えられるようになります。これは自己分析の機会にもなります。書き出していくうちに自分自身への理解が進みます。私はこんなことが好きなんだね、興味があるんだね、と発見できるのです。好きなこと、興味のあることを書き出してみる。新しい趣味を見つける30の方法。その6。新しい趣味を始めるのに遅すぎることはない。今さら新しい趣味を始めるなんて、という声が聞かれます。長く生きれば生きるほど人生の残り時間も減ります。どんどん体力が衰え、記憶力も低下します。シワも白髪も増えて、昔のようなスピードが出るわけでもありません。趣味には一定の体力や記憶力を要するものがあります。例えば、語学です。年齢を重ねて記憶力が低下すると、なかなか勉強が頭に入らなくて、語学を身につけるのも遅くなるでしょう。そもそも、活用する場面があるかどうかも怪しいところ。若い時のような体力や記憶力があるわけでもありません。その年齢で始めるの。と人に笑われそうな不安もあるかもしれません。しかし、これは誤解です。新しい趣味を始めるのに遅すぎることはありません。趣味は楽しければいいのです。上手にできる必要もありません。活かせるかどうかではなく、楽しいかどうかです。中年になってからでも、定年退職をした後でも新しい趣味を始められます。語学教室に行けば若者ばかりではなく、高齢の生徒がいます。活かせる場面があるかどうかではなく、単に好きだから、楽しいから、という理由で学んでいます。ピアノ教室や社交ダンス教室でも、やはり高齢の生徒がちらほらいるものです。大会で入賞を目指しているわけではありません。やはり好きだから、楽しいから、という理由で学んでいます。高齢と言われる年齢になってから始める趣味は素晴らしいのです。若い時と比べ、体力や記憶力は低下しているかもしれませんが、そこは前向きに考えましょう。いきなりアクセル全開で取り組むのではなく、ゆっくりマイペースで行けば OK。基礎から始めれば挫折することはほとんどありません。体力が劣っているなら無理のない範囲で楽しめばいい。記憶力が低下して勉強に時間がかかるならのんびり楽しもうと思えばいいことです。誰かと比較したり競争したりせず、あくまで自分に集中してマイペースで進めます。なかなか身につかないことを楽しむという発想も大事です。せっかく興味があるのなら放っておくのはもったいない。年齢のことは気にせず素直にチャレンジしてみればいいのです。焦る必要もないし無理をする必要もありません。やってみたい気持ちが少しでもあるなら、とにかく楽しもう。の精神です。一歩踏み出せばエスカレーターのように、あとは自然と前に進み始めます。趣味は楽しんだ人の勝ちです。新しい趣味を始めるのに遅すぎることはないのですから、少しでも気になればゴーサインでいきましょう。気になる趣味があれば年齢に関係なくチャレンジしてみる。新しい趣味を見つける30の方法。その7。趣味を楽しむのに資格も年齢制限もない。趣味の門戸はすべての人に開かれている。趣味の素晴らしい点は資格も年齢制限も必要としないことです。趣味を始めるのに特別な資格は不要です。読書や散歩は誰でも楽しめます。英会話や語学学習もいつでも誰でも始められます。興味のある教室があって難しそうでも自分に合わせたレベルから始めれば OK。入門コース、初心者コースであれば誰でも入会できるし資格も求められません。先生が優しく教えてくれてできなくても叱られることはありません。趣味には年齢制限もありません。あなたは若すぎるのでできません。あなたは高齢なので不可です。といったことはありません。読書や美術鑑賞もヨガやイラストも誰でも楽しめることです。子供が大人向けの本を読んだり、名だたる芸術家たちの美術を鑑賞したりできます。どれだけヨガを楽しんでもいいで、何枚イラストを描いても OK です。インドア系の趣味でももちろんアウトドア系の趣味でも同じです。アウトドアでも子供から大人まで楽しめます。スキーやキャンプで専用の道具が必要ならレンタルすればいいことです。手ぶらであっても完全な初心者でも楽しめます。子供だけでは心配なら大人や保護者が付き添えば可能になります。少し大変に感じたら自分に合わせたレベルに調整すればいいのです。レベルを調整したからといって叱られることはありません。 趣味に必要なのは興味と行動力だけです。気になる、やってみたいとピンときたらゴーサインです。興味さえあればあとは気軽に楽しめばいいのです。あらゆる趣味は子供から大人まで幅広い世代で楽しめます。ぜひ趣味の魅力を引き出してください。趣味の門戸は全ての人に開かれているのです。資格も年齢も気にしない。新しい趣味を見つける30の方法。その8、自分にぴったり合った趣味を探そうとしないこと。自分に合った趣味を探すとき気をつけたいことがあります。自分にぴったり合った趣味を探そうとしないことです。自分にぴったり合った趣味を探すものじゃないのと不思議に思うかもしれません。ここに落とし穴があります。自分にぴったり合った趣味を見つけるのは意外と難しいのです。ぴったり合っているということは不一致が一つもない、違和感が一切ないということです。何から何まで自分の好み通りで全てパーフェクトということです。自分の好みに100点満点の趣味はありません。どんな趣味でも自分に合っていない点が一つや二つあるものです。嫌なことがあったり、手間暇のかかることがあったり、苦しいことがあったりします。100点満点の趣味を見つけようとすると、これも違う、あれも違うの連続となり、なかなか見つかりません。自分にぴったり合った趣味を探そうとすると、趣味探しの旅が永遠に終わらないのです。8割やっていれば OK とする。新しい趣味を見つけるとき、大切な考え方があります。8割やっていれば OK という考え方で探していきましょう。趣味のストライクゾーンを広げるのです。合わないところが少しくらいあっても気にしません。妥協することも大切です。8割やっていれば十分です。合わないところが2割あっても、合っている感覚の方が強くなるので気にならなくなります。また合っていないところがあったとしても、これも醍醐味の一つと思えば前向きに捉えられます。合っていないところがあるから、合っているところが楽しめます。8割合っていれば OK の考え方でいけば、いろいろな趣味がストライクゾーンに入ってきます。自分に合った趣味がすぐ見つかり、続けやすくなるのです。100点満点の趣味は探さない。8割合っていれば OK という考え方で趣味のストライクゾーンを広げる。新しい趣味を見つける30の方法。その9、人の趣味に興味を持つことは新しい趣味の入り口になる。人の趣味に興味を持つことはありませんか？おしゃべりを楽しんでいると、相手がふと自分の趣味について語り始めます。コンヨガにハマってて週2で教室に通っていますと話してくれます。家庭菜園を始めました。おかずの足しにもなるので一石二鳥と言いながら菜園の写真を見せてくれます。テニスをやっていてね、毎週市営のテニスコートで楽しんでるよと言いながらプレイ動画を見せてくれます。昔から趣味でビーズアクセサリーをやっててねと言いながら完成した実物を見せてくれます。よほど楽しいのでしょう。ニコニコしながら嬉しそうに語ってくれます。いい趣味だな、面白そうだなと思ったら、その後が大切です。人の趣味に興味を持ったら自分もやってみればいいのです。ヨガにハマっている人の話を聞いて興味が出たら自分もヨガをやってみます。家庭菜園にハマっている人の話を聞いて興味が湧いたら自分もやってみます。テニスにハマっている人の話を聞いて興味が出たら自分もテニスにチャレンジしてみます。ビーズアクセサリーにハマっている人の話を聞いて興味が出たら自分もビーズアクセサリーにチャレンジしてみます。思い切ってその人に声をかけてみるのも悪くありません。さりげなく自分もやってみたいことをアピールするのも OK。 いいな、楽しそう、私もやってみたいと言ってみると、じゃあ今度一緒にやりましょうという流れになるかもしれません。わからないことがあればその人に聞けばいいだけです。趣味の先輩なので詳しく教えてくれるはずです。無料でコーチをしていただけるようなものであり、これほど恵まれたことありません。将棋でも登山でもスポーツでも何でもいいのです。人の趣味に興味を持つことは良いことです。趣味の入り口は何でもいいのです。どんどん人の趣味に興味を持って自分のライフスタイルに取り入れていきましょう。真似と言われようとミーハーと言われようと気にしません。人の話を聞いているうちに興味が湧いて自分もやってみたいと思うのはよくあることです。何の不思議もありません。人の趣味に興味を持つことは新しい趣味の入り口になるのです。人の趣味に興味を持ったらどんどん自分のライフスタイルに取り入れていく。新しい趣味を見つける30の方法。その10、無料体験やお試し期間があればどしどし活用しよう。無料体験のご案内。無料のお試し期間の実施中、習い事教室やスポーツジムで時々見かけるフレーズですね。壁に案内のポスターが貼られているのをよく見かけるのではないでしょうか。興味のあることで無料体験、お試し期間があるならチャンスです。ぜひ利用させていただきましょう。無料で試せるチャンスがあるというのに利用しない手はありません。それがどういったものなのか、一切費用をかけることなく具体的に確認できます。利用できるものはどんどん利用するべきです。見た目や雰囲気だけでこうだと決めるのはよくありません。見た目と実際が違うケースは山ほどあります。 思っていたより良かったというケースもあれば、思っていたのと違っていたというケースもあります。偏見や先入観にとらわれないことです。具体的な感触を得るためにも、やはり一度実際に体験してみるのが手っ取り早い。実際に試してみると詳細なことがわかります。どんな雰囲気なのか、どんな楽しさ、面白さがあるのか、自分に合っているかどうか、なるほどと思う連続になるでしょう。そのための無料体験お試し期間です。恥ずかしがることは全くありません。せっかく無料体験お試し期間が設けられていても、恥ずかしがって利用しないのではないも同然です。合わなければその時やめればいいことです。お試し期間中であればやめるのに費用はかかりません。もちろんペナルティーもなし。合わなかったのでやめさせてくださいと一言言えば良いことです。無料なのですから、自分に合わないと思ったらスパッとやめられます。恥ずかしがることも申し訳ないと思うこともありません。親切にしてくれたのに途中でやめるのは申し訳ないと思う人がいますが、気にしすぎです。無料体験無料期間の結果、継続や申し込みを見送られるケースは山ほどがあります。業者もよくあることだと理解しています。中途大会も中途解約も全く気にする必要はないのです。無料体験やお試し期間があれば、恥ずかしがらずどんどん活用する。新しい趣味を見つける30の方法。その11、趣味を勧められた時、上辺の返事で終わらせない。知り合いが自分の趣味について語っていました。私最近〇〇にハマっててさ、時間があったら楽しんでいるよ、生きがいになっているよ、高いテンションで嬉しそうに話します。趣味をエンジョイしていることがよく伝わってきます。自分に合っている趣味なんだね、趣味を満喫していていいなと思いながら、しばらくふんふん聞いています。そこまではいいのですが、この後です。楽しくておすすめだよ、すごく面白いよ、もしよかったらあなたもやってみれば。話の流れから趣味をおすすめされました。あなたもやってみた方がいい、絶対気に入るよ。ぐいぐい勧められることもあるかもしれません。聞いてもいないのに自分の趣味を押し付ける人がいるものですね。自分が楽しく感じているからといって相手も同じように感じるとは限りません。人の好みはそれぞれです。趣味を押し付けられると反発を感じてムッとする人もいるでしょう。こういう時は、さあどうかな、私はちょっとなど上辺だけの返事で受け流すことが多いもの。遠慮しておきます、ちょっと時間がないので、今は余裕がないのでと、当たり触りのないセリフで断ることもあるでしょう。あるいは大きなお世話ですと言い返したくなる人もいるかもしれません。しかしここは発想の転換です。自分の趣味を勧められたら上辺の返事で終わらせるのではありません。あえて素直に受け入れ、実際にやってみてはいかがでしょうか。真に受けて本気にしてみるのです。なるほど、楽しそうですね、面白そうですね、今度やってみますと言えばいいのです。何事も素直が一番です。これは人に流されることとは違います。何も考えないで判断しているわけではなく、自分が納得した上でトライしています。手帳を開いて、ぜひやりたいです、初めてなので教えてください、いつにしますかと、その場で日程まで決めてしまいましょう。日程の話を持ち出せば具体的な計画となり、相手に本気が伝わります。きちんと予定を立てることで、社交辞令で終わらず実際にチャレンジできるのです。世の中を見渡すと、人からの勧めで始めるようになったというケースは珍しくありません。むしろよくあるケースです。やり方がわからなければその人に聞いてみればいいのです。相手がハマっている趣味なら詳しく知っているはずなので、基本的なマナーやルールなど心よく教えてくれるでしょう。相手の教え方に少しズーズーしいところもあるかもしれませんが、そこは寛大に行こうではありませんか。趣味のストライクゾーンを広げましょう。頭を柔らかくして素直な心を大切にすれば、趣味のストライクゾーンはぐっと広がります。趣味を勧められたら、それはそれでチャンスなのです。趣味を勧められたら、上辺の返事で終わらせるのではなく、素直に受け入れてみる。新しい趣味を見つける30の方法。その12、よかったら一緒にやってみないと誘われたらチャンス。テニスをやっている友人から、よかったら一緒にやってみないと誘われました。自分はテニスに全く興味がありません。そもそもテニスは無知であり、完全に初心者です。ルールも知らないし、楽しみ方もわからないし、ラケットも持っていません。この時どうするかです。もちろん興味がなくて断るのも自由です。誘われたからといって無理にやる必要はありません。ごめんなさい、ちょっと遠慮しておきますと一言言えば、友人は心よく尊重してくれるはずです。しかしせっかく誘われたのなら、思い切って参加してみてはいかがでしょうか。新しい世界を開拓するチャンスです。わからないことはテニスに詳しい友人が教えてくれるでしょう。テニスのマナーやルール、コツや楽しみ方も友人が詳しくレクチャーしてくれるはずです。わからないことがあっても友人なら気兼ねなく質問できますね。無料でコーチのサポートが得られるようなものです。道具が必要ならレンタルすればいいのです。友人から借りられることもあるでしょう。もちろん友人と一緒に過ごす時間も増えて仲も深まります。 これほどお得なことはありません。興味がないからといって、つまらないとは限りません。友人に誘われて始めたことがきっかけでハマってしまい、趣味になるケースはあるものです。新しい趣味が一つ増えるかもしれません。生涯の趣味になる可能性もゼロではありません。興味がなくても、チャレンジの一つとして気軽にやってみればいいのです。新しい世界を開拓する機会になります。何度かやってみて、自分には合わないと分かったら、その時やめればいいのです。後からやめても遅くはありません。仕事ではないのですから、途中でやめてもペナルティーはありません。テニスに限った話ではありません。ヨガでも、ゴルフでも、英会話でも同じことです。誘われるのはあなたならきっとできるよ、楽しめるよ、という肯定的なメッセージです。友人からよかったら一緒にやってみない。と誘われたらチャンスなのです。よかったら一緒にやってみない。と誘われたらできるだけチャレンジしてみる。新しい趣味を見つける30の方法。その13。ピンと来ないのは楽しみ方を知らないだけかもしれない。興味のあることがあって、いざ体験してみることにしました。それは楽しい、面白いという声がよく聞かれ、良い評判が立っていることでした。見ているだけではきちんと理解できません。実際に身をもって体験してみることは大事です。ところがいざ体験したもののピンと来ませんでした。特に楽しくも面白くも感じませんでした。むしろ少し苦痛を感じたくらいでした。周りの人は楽しい、面白いと絶賛しているのに、自分はクエスチョンマークが点滅するだけだったのです。つまらない、自分には合っていないのだろうと判断しそうですが、結論を下すのは早計です。単に楽しみ方を知らないだけかもしれません。サウナでも美術鑑賞でも何でもそうです。ピンと来ないのは楽しみ方を知らないだけというケースはよくある話です。ピンと来ないからといってすぐ結論を出すのではありません。詳しく知っている人に楽しみ方を教えてもらいましょう。どの分野にも必ず詳しい人がいます。身近に専門家や愛好家がいれば声をかけ、楽しみ方を聞いてみるといいでしょう。初心者なので楽しみ方を教えてくださいとストレートに聞いてみるだけで OK。 相手は心よく教えてくれるはずです。ネットで楽しみ方を調べてみるのもおすすめです。楽しみ方を知ると全く違った印象となり、その世界の理解が深まります。例えばサウナの場合、サウナで水風呂、外気浴、休憩のセットを3回繰り返すという楽しみ方があります。これを温冷交代浴と言います。いわゆる整うという最高のリラックス体験が得られます。この楽しみ方を知らないと、暑さに耐えて大量の汗を流しただけという印象だけになり、サウナの良さがピンと来ないのです。美術鑑賞の場合、初心者なら音声ガイドを借りて楽しむのがおすすめです。有料ではありますが、それだけの価値はあります。耳から説明を聞くと頭に入ります。絵画の見どころを詳しく説明してくれるので、一気に理解が深まり、美術鑑賞をより深く楽しめるのです。音声ガイドがないと、絵画を見てよく理解できないまま終わりという結果だけになりがちです。楽しみ方を教えてもらうと一転して楽しく感じるようになるのです。ピンと来ないときは専門家や愛好家から楽しみ方を教えてもらう。新しい趣味を見つける30の方法。その14。趣味がない人は趣味を作ることを楽しもう。趣味がある人は新しい趣味を作ることを楽しもう。無趣味の人がいます。あえて無趣味を選んでいるわけではありません。趣味を持ちたいのに夢中になれるものがなくて困っているのです。これといった趣味がないので、休みの日はだらだら過ごしています。趣味がないからといって落ち込むことはありません。趣味がない人は趣味を作ることを楽しみましょう。無趣味だからこそ趣味を作ることが新鮮でエキサイティングに感じられます。趣味を作るにはチャレンジが欠かせません。無趣味の人は大抵行動不足、チャレンジ不足です。趣味が欲しいと思うだけで何もしていないし、何もチャレンジしていないのです。じっとしているだけでは趣味は見つかりません。自分には何が合っているのかなと思いながら、いろいろなことにチャレンジしてみるのです。やったことがないなら、試しにやってみます。経験の食わず嫌いは NG です。少しでも興味があれば、いざアクションです。恥ずかしがらず、飛び込んでいきましょう。失敗しても OK、とりあえずやってみるという考え方で、三日坊主をたくさん経験してみてください。三日坊主をたくさん経験しながら、いろいろなことにチャレンジしてみれば、趣味を見つけるのは時間の問題です。では趣味を作るというプロセスは無趣味の人だけしか楽しめないのかというと、そうではありません。すでに趣味を持っている人も楽しめます。趣味はいくつあってもいいのです。すでに趣味があるのなら、新しい趣味を作るというプロセスを楽しみましょう。趣味とは夢中になれるものを言います。趣味は人生を豊かにします。すでに2つ趣味があるなら、3つ目の趣味を作ればいい。新しい趣味を作るのに遅すぎることはありません。いくつからでも新しい趣味は作れます。趣味がたくさんある方が夢中になる時間が増え、人生がどんどん充実します。新しい武器が増え、自分の魅力も高まっていくのです。無趣味の人は趣味を作るというプロセスを楽しむ。 すでに趣味がある人は新しい趣味を作るというプロセスを楽しむ。新しい趣味を見つける30の方法。その15。趣味一覧、趣味ランキングを参考にしよう。ネタも何もない状態から自分に合った趣味を探すのはなかなか大変なことです。お金のかかる趣味もあれば、お金のかからない趣味もあります。まとまった時間が必要な趣味もあれば、短時間でサクッと楽しめる趣味もあります。インドア系の趣味もあれば、アウトドア系の趣味もあり、多種多様です。ライフスタイルが多様化して、趣味の種類は数えきれないほどあって、膨大です。新しい趣味を見つける方法の一つとしておすすめなのが、趣味一覧、趣味ランキングです。調べ方は簡単です。例えば、趣味一覧、趣味ランキングなど、キーワードでネット検索してみましょう。様々な趣味がずらっと出てくるはずです。本当に便利な時代になりました。わずかな操作で膨大な候補が見つかります。市販の雑誌でも趣味一覧、趣味ランキングの特集が組まれていることがあります。善は急げです。一つ一つチェックしていき、ピンとくるものがあれば、ぜひトライしてみましょう。ネタがあれば探しやすくなりますね。レストランのメニューのように一覧から選ぶという方法なら簡単に見つけていけるのではないでしょうか。膨大な数があるのでここでは詳細を取り上げませんが、気になる方はぜひチェックしてみてください。たくさんの候補があるので自分に合っていそうなものが一つは見つかるはずです。もちろん印象や雰囲気だけで決めるのは NG です。何が自分に合っているのかは実際にやってみなければわかりませんが、一つの参考として大いに役立つはずです。趣味一覧、趣味ランキングには盲点がある。さて、便利な趣味一覧、趣味ランキングですが、実は思わぬ盲点もあります。それはマイナーな趣味が掲載されていないという点です。趣味一覧とはいえ全てが網羅されているわけではありません。趣味ランキングもチェックできるのは上位のみです。趣味一覧も趣味ランキングも世の中にある趣味の一部に過ぎません。一般的な趣味、代表的な趣味ばかりです。記載されていないものも膨大にあります。むしろ掲載されていないものの方が多いと言っていいでしょう。一覧やランキングをチェックして気になるものが見つからなくても大丈夫です。世の中にはまだまだたくさんの趣味があります。あなたに合った趣味も必ずあります。一覧やランキングが全てと思わず、あくまで参考として活用しましょう。趣味一覧、趣味ランキングの検索キーワードでチェックしてみる。新しい趣味を見つける30の方法。その16。新しい趣味を普通に始めるのは要注意。趣味を見つけるには、まず体験してみることが大切です。新しいことを試してみるときは普通に注意しましょう。私たちが何か新しいことを始めるとき普通に試しがちです。松竹梅があれば、つい真ん中の竹を選んでしまうように、まず普通から始めようとします。これが良くないのです。初めての人にとって普通はすでにハイレベルだからです。普通に語学を学ぼうとしても内容についていけず挫折するでしょう。普通に料理をしようとするとうまく調理ができず挫折するでしょう。普通に楽器演奏をしようにもうまく演奏ができず挫折するでしょう。普通イコール中級レベルと考えてください。つまり未経験者にとっては難しすぎるのです。初めてなのですから普通にやろうとしてもできない、わからない、ついていけないとなって当然です。難しさが先に来て、楽しさや面白さが後回しになります。その結果、これは自分に向いてないと誤解してしまうのです。初めてのチャレンジにありがちなパターンです。最初の入り口を間違えると、楽しいことも楽しめなくなります。そして自分に合った趣味も見つかりにくくなるのです。最初に試すべきレベルとは？では最初に試すべきレベルは何でしょうか？入門レベルなのです。初めてなのですから、まさに入門レベルがぴったりです。初めて門を叩くという意味でも、やはり一番優しい入門レベルから始めるのがベストです。語学学習なら入門レベルの本から始めます。料理なら入門レベルのレシピから始めます。楽器演奏なら入門レベルの練習から始めます。最初のハードルは低ければ低いほど良い。入門レベルであれば完全な未経験者でも安心です。一番優しいレベルなので未経験者でもスムーズに理解できます。挫折する心配もありません。入門レベルであれば誰でも挫折することなくスムーズに始められます。自分に合っていることかどうかも判断しやすくなるのです。入門レベルが終わったら次は基礎レベルです。基礎レベルが終われば次は初級レベル。その後は中級レベル、上級レベルへとステップアップします。一番優しいレベルから始めれば楽しさや面白さが先に来るようになります。自分に合っているかどうか正しく判断しやすくなるのです。初めてのやるときは普通に取り組むのではなく入門、基礎レベルから始める。新しい趣味を見つける30の方法。その17。友人におすすめの趣味を聞いてみると面白い発見があるかもしれない。新しい趣味を見つけるときは友人におすすめの趣味を聞いてみるのはいかがでしょうか。新しい趣味を見つけたいんだけど何か面白そうなことってあるかな。〇〇さんが今ハマっている趣味って何ですか。 私に合いそうな趣味は何があるかな。もちろん、自分の趣味は自分で見つけるのが基本です。自分の好みや性格を一番よく知っているのは自分です。人に聞くより、まず自分で考え、自分で調べた方がいいのは間違いありません。しかし、実際のところ、自分が知っている世界は限られていることが多いもの。世の中は広大で、自分が知らないことはたくさんあります。新しい趣味を見つけようにも、同じ思考パターン、行動パターンではなかなか難しいもの。ぐるぐる同じところを回り続けるだけになり、新しい発見が限られることがあります。そこで友人に相談してみるのです。友人はあなたの良き理解者です。相談された友人はあなたの性格や人柄を考慮して面白い趣味を紹介してくれる可能性があります。そうか、そういう趣味があるね。と思いもよらない趣味を紹介され、ハッとさせられることもあるでしょう。パッと視界が開けるような感覚が得られます。友人が今ハマっている趣味を聞いて、楽しそうだね。私もやってみようかな、と心が動かされることもあるはずです。聞くだけならただです。損することは何もありません。思いもよらない趣味が見つかることもあるので、友人におすすめの趣味を聞いてみるのも一案なのです。聞いて終わりにせず、できるだけチャレンジしてみる。さて、友人からおすすめの趣味を聞いたら、もう一つ大切なことがあります。聞いて終わりにするのではなく、できるだけチャレンジしてみましょう。せっかく友人が紹介してくれたことですから、食わず嫌いはよくありません。印象や雰囲気だけで自分に合う合わないを決めるのは NG です。自分に合わなさそうなことでも実際にやってみると思ったより面白かったり自分に合っていたりすることがあります。ものは試しという言葉もあります。三日坊主でもいいのです。合わなければそれはそれでよし。少なくとも新鮮な刺激が得られ新しいことにチャレンジしたという経験が残ります。聞いて終わりにせず実際にチャレンジしてみることで新しい発見があるのです。友人に趣味の紹介してもらう。新しい趣味を見つける30の方法。その18。好きな人の趣味という理由で同じ趣味を始めてみるのもあり。趣味を始めるきっかけは何でもいいのです。好きな人の趣味だから自分も始めてみるもありです。共通の趣味を自然と作るのではなく意図的に作るということです。好きな人がやっているなら私もやってみようかなと思うことがあるのではないでしょうか。もともとはあまり興味はなくても好きな人が打ち込んでいる趣味なら自然と興味が出てきて始めやすくなります。片思いの相手であれば趣味を通して話しかけやすくなります。私も今それやってるよと言えば相手はおやっと思うはずです。共通の趣味があると趣味の話で盛り上がったり仲良くなれたりできる可能性が高くなるのです。交際中の恋人や既婚者のパートナーであればもっと仲良くなれます。共通の趣味を持つことになるので趣味を通して会話が増えたり一緒に過ごす時間も増えます。事実、長年連れ添っている夫婦には旅行、料理、映画鑑賞など共通の趣味があるというケースがよく見受けられます。共通の趣味が磁石の役目を果たし、お互いの仲がどんどん深まっていくのです。趣味を始めるきっかけは何でもいいのです。好きな人の趣味という理由であっても自発的に始める趣味に変わりありません。長続きしないように思えても実際はわかりません。いざ始めてみると意外と自分に合っていて長続きすることもあるのです。好きな人の趣味という理由で同じ趣味を始めてみる。新しい趣味を見つける30の方法。その19。今の趣味に関係していることなら新しい趣味を始めやすい。趣味を深めるためにはどうすればいいのでしょうか。方法の一つとして挙げられるのが今の趣味に関係した趣味を始めてみることです。例えば料理が趣味という人は新しい趣味として日本酒、ワインを始めてみます。料理に日本酒やワインの知識が加わることでより料理を深く楽しめるようになるでしょう。登山が趣味という人は新しい趣味として筋トレ、ランニングを始めてみます。登山には体力、筋力、持久力が必要とされるため筋トレやランニングを頑張ることは登山にも活かされます。散歩が趣味という人は新しい趣味としてカメラを始めてみます。歩いていると様々な景色に出会えるのでいろいろな写真を撮れるはずです。カメラを持っていると散歩の足取りも軽くなり自然と歩数も増えていくでしょう。ブログが趣味という人は新しい趣味として旅行を始めてみます。旅行の思い出はブログの絶好のネタになります。海外旅行や国内旅行はもちろん日帰り旅行もいいですね。ブログのネタにすると思えば旅行の楽しみもますますアップするはずです。他にもまだまだいろいろな組み合わせが考えられます。つながりのある趣味は相性が良い。今の趣味に関係していることなら新しい趣味を始めやすいですね。相乗効果を狙えるので高いモチベーションを持って取り組めます。スムーズに新しい趣味を始められる上、今の趣味にも活かされるのでまさに一石二鳥なのです。今の趣味に関係したことで新しい趣味として始める。新しい趣味を見つける30の方法。その20。定番の趣味を持つのもいい。ユニークな趣味を持つのもいい。妄想が趣味という人がいます。 暇があっては推しとデートしているところを妄想しています。今日は海辺でデートをしているところ、今日は展望台でデートしているところとテーマを決めて妄想しています。会話まで具体的に妄想します。その時々でテーマを決めてはいろいろな妄想を楽しみ、一人でニヤニヤしているのです。人間観察が趣味という人がいます。カフェに行ってはそこから行き交う人々をただひたすら眺めます。おしゃれな人を見つけたらファッションセンスがいいなと思います。忙しそうなサラリーマンを見ては仕事がきっと大変なのだろうと想像します。妊婦さんを見かけては幸せそうだな、お腹の子は男の子かな女の子かなと想像します。一人で勝手に想像していて楽しんでいるのです。飛行機の離着陸を見るのが趣味という人がいます。暇があっては空港の展望デッキに行き飛行機の離着陸を眺めているのです。高性能のカメラも持っていて世界中の様々な飛行機も撮っています。一つの飛行機でもアングルによって様々な表情を見せてくれます。カメラで写真を撮っては良い一枚が撮れた、今日の収穫は大きいと喜んでいます。どれもユニークな趣味ですね。ユニークでありながらもどれも趣味として心から楽しんでいる人がいます。趣味の種類は無数にあります。定番の趣味だけではなくユニークな趣味も数えきれないほどたくさんあります。私たちは趣味を探すとき定番に目を向ける傾向があります。趣味は定番でなければいけないという思い込みにとらわれている人もいるかもしれません。趣味は自由なのですから、定番にとらわれていると趣味の可能性を制限されてしまいます。妄想でも人間観察でも飛行機の離着陸を見ることでもいい。まだまだユニークな趣味はたくさんあります。定番の趣味を持つのもいいですが、一つくらいユニークな趣味を持ってみるのも悪くありません。世界で自分しかやっていないという唯一無二の趣味もあっていい。せっかく自由な世界が広がっているのですから、この可能性を生かさなければ損です。どんな趣味でも人生の豊かさにつながります。ユニークな趣味を持つと、ますます趣味の世界が広がるのです。定番の趣味にとらわれず、一つくらいユニークな趣味を持ってみる。新しい趣味を見つける30の方法。その21。ストレス開示症法が趣味になる。あるところに仕事のストレスに悩む女性がいました。仕事は楽しくてやりがいもあり、とても充実はしているものの、ストレスの多いことが悩みでした。このストレスをなんとか解消させたい。そう思ってストレス解消法を探すことにしました。いろいろ検討していると、ヨガが目に留まり、早速近くの教室に通うことになりました。効果はてきめんでした。ヨガを楽しむと良い運動になり、心身ともにすっきりします。ヨガの世界は奥が深く、ポーズや呼吸法などたくさんの種類があることも知りました。最初は初心者でしたが、だんだんうまくできるようになり、成長を感じられることがやりがいにもつながりました。ヨガ教室で仲間も増え、人の輪が広がり、おしゃべりも楽しめます。だんだんヨガにもハマっていき、すっかりお気に入りの趣味になったのです。最初はあくまでストレス解消を目的に始めたことでしたが、結果として趣味になりました。面白い趣味の見つけ方もあるのですね。ストレス解消法が趣味になることは珍しくありません。ストレスに悩んでいるなら、自分に合ったストレス解消法を探してみましょう。良い方法が見つかったら、きっとそれは素晴らしい趣味になるはずです。趣味を見つけると考えるより、ストレス解消法を探すという視点で探してみてはいかがでしょうか。世の中には様々なストレス解消法があります。すべてのストレス解消法は趣味になる可能性を秘めています。ストレス解消目的で探してみると、自分に合った趣味と出会えるのです。ストレス解消目的で良い方法を探してみる。新しい趣味を見つける30の方法。その22。仕事を頑張っているうちに新しい趣味ができる。趣味のきっかけは趣味を始めようと思ってできるものとは限りません。仕事を頑張っているうちに趣味ができることもあります。意識的に趣味を作ろうとしたわけでなく、気づいたら新しい趣味ができているのです。ある天気予報士は熱心に仕事をするあまり、自宅の水道の温度を測るという趣味ができました。水道の温度は年間を通して微妙に変わります。毎日決まった時間に自宅の水道の温度を測り、それを小数第1位までこまめに記録しているのです。その天気予報士は自宅の水の温度から季節を感じると言います。水道の水がじわじわ冷たくなっていると寒い季節が近づいていることを喜びます。水道の水がじわじわ暖かくなっていると暑い季節が近づいていることを喜びます。自宅の温度変化を確認しながらニヤニヤ嬉しそうにしているのです。あるデパート販売員は仕事柄英語を使う機会がありました。時々外国人客が来ることがあり、接客で英会話が求められたのです。最初は不慣れでジェスチャーばかりでした。もう少し英語がうまく喋れたらいいなと悩んでいて、英会話教室に通うことにしました。そこですっかり英語の魅力に取りつかれました。もともと話すことも人と接することも英会話は合っていました。最初は仕事の事情がきっかけでしたが、途中から仕事とは関係なく完全にプライベートな趣味となりました。プライベートでは外国人ののみ友達ができました。英語検定も2級、準1級とクリアしていき、今度は1級を目指すぞと意気込んでいるのです。 仕事を頑張っているうちに自然と趣味ができるのは素晴らしいことです。それだけ仕事熱心だという証拠です。もはや仕事と趣味が一体化している状態です。仕事に対する意識が高いからこそ、プライベートでも仕事に関係した趣味ができます。趣味が仕事にもつながって良いことづくめです。わざわざ新しい趣味を探さなくても仕事を頑張っているうちに新しい趣味ができることもあるのです。仕事を頑張りながら仕事の延長で新しい趣味を作る。新しい趣味を見つける30の方法。その23。いつの間にかやらなくなった趣味はありませんか？以前ハマっていたにもかかわらず、いつの間にかやらなくなった趣味はありませんか？やめようと思ってやめたわけではありません。飽きたわけでもなければ、嫌いになったわけでもありません。なんとなくやらなくなったのです。気づけば、やらなくなっていたのです。忙しくなったり、他のことに興味が移ったりして、フェードアウトするように、だんだん趣味から離れるケースがあります。人生の区切りは、環境もライフスタイルもガラッと変わるもの。進学、就職、転職、結婚、引っ越し、マイホームの購入、独立、退職。新しいステージに進むと、慣れない環境があったり、時間に追われたりして趣味どころではなくなります。一時的に趣味から離れ、なんだかんだそのままになって、気づくとすっかり趣味から手が離れているのです。過去を振り返ってみてください。進学や卒業のタイミングで辞めてしまった趣味はないでしょうか？一人暮らしや同居生活のタイミングで辞めてしまった趣味はないでしょうか？就職や転職のタイミングで辞めてしまった趣味はないでしょうか？そういえば、昔はよくやっていたのに、いつの間にかやらなくなったな。心当たりがあるならチャンスです。久しぶりに再開してみてはいかがでしょうか？押し入れの奥にしまっているなら引っ張り出しましょう。埃をかぶっているかもしれませんが、まだまだ使えるはずです。当時とは違い、今なら幾分平穏を取り戻せているでしょう。身の回りが落ち着いて、時間的にも気持ち的にも少しは余裕ができているはずです。人の好みはそう簡単に変わるものではありません。昔ハマっていたということは、今もハマる可能性があります。久しぶりに再会してみると、当時の楽しい記憶、熱い感情が蘇ってくるはずです。時間やお金に余裕がある分だけ、昔以上にのめり込めんで楽しめる可能性もあるでしょう。止まっていた時間が進み出し、再び青春の風が吹き始めます。趣味の第2ラウンドを始めてください。いつの間にか中断していた趣味を再開するだけでいいのです。いつの間にかやらなくなった趣味があるなら再開してみる。新しい趣味を見つける30の方法。その24。興味があるとはいえ、法に触れることは慎まなければならない。趣味は興味のあることなら何でも OK と言いたいところですが、そうではありません。興味があるからといって何でも手を出せばいいわけではない。気になる、やってみたいと思うことであっても例外としてやってはいけないことがあります。法に触れることなのです。言うまでもないことですが、興味があるとはいえ法に触れることは NG です。衝動をぐっと抑えて行動を慎むことが大切です。楽しいからいいじゃないかというのは危険な考えです。楽しいとはいえ法に触れることは慎まなければなりません。法に触れることは趣味ではなくただの犯罪です。悪いことだと分かっているが、ついと思うこともあるかもしれません。しかし、やはり、ダメなものは、ダメです。世の中には、やっていいことと悪いことがあります。趣味に明確な定義はありません。趣味は無限にあり、人の趣味も多種多様です。どんなことでも本人が楽しければ趣味となり得ますが、それでも法に触れることは避けることです。法に触れることは、どんなことであろうと NG です。少しくらいいいかな、と思うことでも、しっかり襟を正して、自制を心がけます。特に、お酒に酔っているときは、理性や自制が緩みやすいため注意が必要です。熱くなっているときは、どこかで足を止め、頭を冷やします。自分がやろうとしていることを客観視してみることです。これは良くないことだ、と少しでも思うことがあれば、しっかりブレーキを踏んで自制しましょう。法的にグレーなことは、ほぼアウトと考えるのが賢明です。法に触れることを続けていれば、警察の御用になるのは時間の問題です。悪い人間関係は勇気を持って断ち切る。悪い人間関係に悩まされている人もいるかもしれません。悪い遊びを教えてあげるよと囁いてくる人もいるかもしれません。そういう人とは関係を持たないことです。悪い人間関係は勇気を持って断ち切りましょう。主に交われば赤くなるという言葉があるように、集団の中にいると良くも悪くも流されやすくなるものです。悪い人間関係を築いてしまうと人生も悪い方向に流れます。情があったり仲が良かったりなど抵抗はあるかもしれませんが、そのまま関係を続けていても悪い影響を受けるだけです。状況によっては縁を切ることも検討してください。人間関係を見直すことは大切です。仲が良いとはいえ、人生に悪い影響を及ぼす人間関係は、こちらから排除していくことが必要なのです。法に触れるようなことはしない。悪い人間関係は今すぐ断ち切る。新しい趣味を見つける30の方法。その25。興味が移り変わることもある。 新しい趣味に興味を持ったら、どんどんチャレンジするのが正解。趣味を始めたからといって、やめていけないわけではありません。別の趣味に乗り換えることもあっていいのです。ある時日常で、心が引きつけられることを見つけることがあるでしょう。おや、これは、楽しそうだぞ。ピンときて、その場に釘付けになるのです。自分に合った趣味を見つけたとしても、情熱が長く続くとは、限りません。新しい遊びを発見して、興味が別のことに移り変わることもあります。一旦趣味を始めたからには一生続けなければいけないと考える人がいます。もちろんそんなことはありません。趣味は移り変わることがあっていいのです。人間ですから興味が移り変わることはあって当然です。成長や環境に応じて興味の対象が変わるのはよくあること。それはおかしなことでも悪いことでもなく普通のことです。会社のように雇用契約を結んでいるわけではないのですから、もっと自由気ままに考えればいいのです。新しい趣味に興味を持ったら堅苦しい考えは不要です。どんどんチャレンジしていきましょう。自分を抑え込む必要はありません。自分を解放させてください。趣味を2つ持つのもよし。ダブルワークならぬダブルホビーです。今の趣味を楽しみつつ新しい趣味を始めてみるのも素晴らしいチャレンジです。趣味が2倍になれば人生の楽しみも2倍になります。趣味の乗り換えをするのもよし。時間やお金には限りがあるので一つの趣味に集中させたいこともあるです。今の趣味より楽しい趣味を見つけることもあるでしょう。今より楽しい趣味を見つけられたなら趣味をグレードアップすることになります。今の趣味をやめるなら卒業ということにすれば心の折り合いがつきます。新しい趣味に興味を持ったらどんどんチャレンジするのが正解です。やめるのは後からでもできます。積極的なチャレンジは趣味の可能性を広げることになるのです。新しい趣味に興味を持ったら自分を抑え込まずどんどんチャレンジする。新しい趣味を見つける30の方法。その26。特典目当ての入会もあっていい。習い事によっては特典が設けられていることがあります。最初の〇〇活期間は無料。今なら〇〇費用が半額。〇〇月〇〇日までに申し込めば漏れなく〇〇をプレゼント。習い事によっては特典を設けていることがあります。豪華な特典がついているケースも少なくありません。こうした特典があるからやってみることを非難する人がいます。それは不純な動機だと。確かに純粋な動機とは言えないかもしれません。特典があるから始めるということは、特典がなければやらないいうことになります。実際のところ、特典目当てで始めたことは、長く続きにくいケースが目立ちます。趣味の理想は、純粋な興味があって、始めてみることです。興味があることや、自分の好きなことは、意欲的にチャレンジでき、どこまでもやれますね。しかし、特典がきっかけで始めることが、悪いことだとは、言い切れません。趣味を始めたきっかけを聞くと、最初は、特典目当てでした、という人は、珍しくありません。特典に惹かれて入会したけど、やってみると意外と面白くてハマりました、というのはよくあることです。実際にやってみないとわからない、というケースはあります。特典目当てであろうと何であろうと、新しいことにチャレンジをしたのは事実です。冷やかしにならないかという不安もあるかもしれません。業者としても、会員を増やしたい、潜在顧客を掘り起こしたい、という意味があって、特典を設けています。少しでも、興味があるなら十分なきっかけです。やってみるから興味が出てくる、やってみると意外と面白くてハマってしまった、ということはよくあることです。大切なことは、とにかく、やってみることにつきます。目的は、何であれ、チャレンジをしてみることは、大事です。もともと、興味はあるものの、ちょっと、勇気が出なくて、一歩踏み出せないということがあります。そんな時、特典の存在が決め手となり、一歩踏み出せることがあります。特典には、背中の一押し効果、があるのです。自分に合わないと感じたら、その時解約すればいいことです。無料期間中の解約であれば、必要はかかりません。チャレンジをした、という事実は、残るし、新しい経験も増えます。世の中には数多くの趣味があります。やってみないと合っているかどうかわからないということは普通にあります。たとえ特典目当てであってもいいのでそれが行動につながるなら OK。特典があるからやってみるもあっていいのです。特典目当ての入会もありと考える。新しい趣味を見つける30の方法。その27。就活対策で始める趣味もあっていい。就活対策で新しく趣味を始めようとする人がいます。実は採用に有利、好印象につながやすい趣味というのがあります。例えば、読書、英会話、アート鑑賞、スポーツ系全般です。そしてもう一つ忘れてならないのは仕事に関係した趣味です。履歴書の趣味欄に読書とあれば採用担当者は知的好奇心が旺盛な印象を受けるでしょう。英会話とあれば英語力があってグローバルな視点がありそうだと感じるでしょう。アート鑑賞とあれば洗練された大人っぽい印象があったり、アートに対する教養を備えている印象があったりします。スポーツ系の内容が書かれていれば、体力があって、アクティブな印象を受けるでしょう。向上心や、行動力、教養や、体力といった要素は、就職活動では、有利に働きやすいのが事実です。 仕事に関係した趣味が書かれていれば、仕事の適性が感じられたり、志望度の高さが伺えたりするでしょう。趣味の欄とはいえ、採用に影響するポイントの一つです。空欄のままでいるより、アピールにつながる趣味を書く方が採用に有利になるのは間違いありません。さて、こうした事情があることから、就職活動が有利になるよう、採用に好印象な趣味を始めようとする人がいるものです。興味があって始める趣味ではなく、あくまで就活対策の一つとして趣味を始めるのです。これを不純な動機だと非難する人がいます。趣味はそんな理由で始めるものではない、就活対策で始めるのは趣味と呼ばない、どうせ長続きしないに決まっている、と。就活対策で始める趣味には厳しい意見が向けられます。しかし、趣味を始める理由は何でもいいのです。就活対策で始めた趣味だからといって長続きしないとは限りません。新しいチャレンジに変わりありません。最初は興味がなくても、いざ始めみると思いのほかハマってしまうのはよくあることです。就活対策で始めた読書がそのまま定着することもありえます。就活対策で始めた英会話が実は性に合っていて長年の趣味になることもあります。就活対策で始めたアート鑑賞がきっかけでアートの魅力を知り、どっぷりハマることもありえます。就活対策で始めたスポーツがきっかけで運動の気持ちよさがやみつきになり、日々の習慣になることもあります。仕事に関係した趣味は最初は楽しさがよく理解できなくても、やっているうちにだんだん楽しくなり夢中になることがあります。もちろんそのまま一生の趣味になることもあり得るのです。趣味を始めるきっかけは何でもいいのです。とにかくチャレンジすることが大事です。純粋な動機やかっこいい動機にこだわると始めるきっかけを失います。モテたくて始める趣味もあるように、就活対策で始める趣味もありです。たとえ就活対策で始めたことだとしても素晴らしいチャレンジです。人生で大切なことはチャレンジです。チャレンジにつながるなら何でも OK です。やってみれば前進ですが、やらなければゼロ。就活対策であろうと何であろうと、始めるきっかけは何でもいいのです。始める動機にこだわらず、就活対策でも何でもいいから、とにかく新しい趣味にチャレンジしてみる。新しい趣味を見つける30の方法。その28。無趣味の人は実は趣味を持っている。自分では気づいていないだけ。あるところに無趣味な人が3人いました。3人とも口を揃えて、趣味と呼べるものはありません、と言います。これといった趣味はなく、深くハマっていることもないと言います。じゃあ、休日は何をしているの？と聞くと、それぞれユニークな返事が返ってきました。一人目はネットサーフィンをして適当に暇を潰してます、と答えました。二人目は一日中ダラダラスマホゲームばかりやってます、と答えました。三人目は休日は暇なので自宅で飼っているペットとひたすら戯れています、と答えました。これは面白い。一人目のネットサーフィンは立派な趣味です。趣味と呼べるものはないと言いつつ、すでに趣味があって楽しんでいます。ネットサーフィンという趣味は珍しくも何ともありません。自分では無趣味とは言っていますが、きちんと趣味を持っています。二人目のスマホゲームも劣気とした趣味です。だらだらやっていようと、暇つぶしでやっていようと、いつもやっていることなら趣味と言えます。毎回やっているならそれなりの腕前にもなっているはずです。課金をしているなら十分本気になっていると言えます。三人目のペットと戯れることも劣気とした趣味です。ペット戯れることは楽しい時間でもあり、家や死の時間でもあります。何よりペットとの絆を深める時間です。ペットは飼い主に相手をしてもらって喜んでいるに違いありません。本当に無趣味という人は意外と少ないものです。本当に無趣味なら、休日は部屋で体育座りをしてぼーっと天井を見ているだけの一日になるはずです。何かしているということは何か趣味があるということです。無趣味の人に休日の過ごし方を聞いてみると、大なり小なり楽しいことをやっていることがほとんどです。無趣味の人は無趣味だと勘違いしているだけです。習慣は無意識に行われます。自分が趣味と認めていないだけで、他の人から見るとそれなりの趣味を持っています。意外と盲点になっていることが少ないのです。無趣味の人は改めて生活を振り返ってみましょう。特に注目してほしいのは休日の過ごし方です。休日は自由に過ごせる一日なので、その人の好みや価値観が反映されやすいのが特徴です。いつも休日にやっていることがあるなら、楽しめる習慣を持っているということです。些細なことでもいいので、そこに楽しみを見出しているなら趣味と言えるのです。無趣味の人は本当に趣味がないのか、改めて生活を振り返ってみる。新しい趣味を見つける30の方法。その29。新しい趣味を始めるのは常に今がベストタイミング。新しい趣味を始めた時、もっと早く始めておけばよかったと思うことがあるかもしれません。早く始めていれば、もっと知識や技術が身についていたでしょう。もっと豊富な経験も積めていたでしょう。もっと多くの趣味仲間と出会えていたかもしれません。趣味を仕事にできていたかもしれません。こんなに楽しい趣味ならもっと早く出会いたかったと思うことがあるものですね。逆に始めるのがもう少し遅い方が良かったと思うことがあるかもしれません。 もっと人生経験を積んだ自分で打ち込めていたかもしれません。飽きることなく、もっと長く続けられていたかもしれません。人生の楽しみを後にとっておけたでしょう。始めるタイミングはもう少し遅くてもよかったかな、と思うこともあるものです。しかし、どちらも誤解です。今のタイミングでいいのです。遅すぎることも早すぎることもありません。あなたが新しい趣味を始めるのは常に今がベストタイミングです。もっと早く始めておけばよかったと思うことがあるかもしれませんが、誤解です。早くであったとしても、その時は興味がなくスルーしていたかもしれません。早々に飽きていてやめていたかもしれません。今のような仲間と出会えなかったかもしれません。始めていたとしても、今ほど時間やお金に余裕がなく挫折していたかもしれません。早く始めておけばよかったと思うところですが、ベストとは限らないのです。始めるタイミングはもう少し遅くてもよかったかなと思うこともあるかもしれませんが、これも誤解です。遅ければその時はその時で興味がなくてスルーしていたかもしれません。体力や記憶力の衰えがあって今ほどスムーズにできなかったかもしれません。他のことに忙しくて時間を取られ今ほど夢中になれていなかったかもしれません。そもそも生きているかどうかもわかりません。いつか死ぬし、いつ死ぬのか誰にもわからないのです。早すぎることも遅すぎることもありません。始めたタイミングが悪いように思っているなら誤解です。むしろベストタイミングです。今のタイミングだから楽しいと感じているし、楽しむ時間もあります。今の仲間と出会えているし、仲良く交流ができています。だからこんなにも夢中になれていて幸せを実現できているのです。あなたがその趣味と出会ったのは運命です。偶然であり必然なのです。ベストタイミングに気づいてますます趣味に打ち込みましょう。新しい趣味を始めるときは常に今がベストタイミングだと考える。新しい趣味を見つける30の方法。その30。なかなか趣味が見つからないのは本気になっていないからだ。なかなか趣味が見つからないと嘆く人がいます。趣味を作りたい気持ちはあっても思うばかりで空回りです。なかなか趣味が見つからないのは本気になっていないからです。1ヶ月以内に趣味を見つけないと罰金100万円ですと言われたら誰でも必死に趣味を見つけようとするでしょう。1ヶ月以内に趣味を見つけないと命を失いますと言われたら誰でも血眼になって趣味を見つけようとするでしょう。とりあえず何でもいいからやってみようという積極姿勢になるはずです。あれこれ試して何かしら趣味らしい趣味を持つに違いありません。本気になれば誰でも趣味は見つけられるのです。良い趣味が見つかるといいなという生半可な気持ちだから見つかりません。運任せ、成り行き任せの姿勢になっています。見つかったらいいなと思いつつ心の奥ではどうせ無理だろうと思っています。行動もチャレンジもしません。生半可な気持ちだからいつまで経っても見つからないのです。必ず趣味を見つける。何が何でも見つけてやる。という本気の姿勢が必要です。タイムリミットを設けてみることもおすすめです。1ヶ月以内、100日以内、今月中などリミットを設けておけば自然と一生懸命になれるはずです。最初から自分にぴったり合っていることを見つけようとするのではありません。普通に楽しめることで良いと考えましょう。7割くらい自分に合っているかなと思うことなら対象範囲が広がってうんと見つかりやすくなります。あえて無趣味の人生を選択しているなら別ですが、意識的に趣味を見つけたいなら本気になることが必要不可欠です。本気になれば必ず自分に合った趣味が見つかるのです。本気になって趣味を見つける。新しい趣味を見つける30の方法。まとめ。その1。一度も経験したことがないなら、見た目や雰囲気だけでつまらないと決めつけず、チャレンジのつもりでやってみる。その2。無趣味の人は三日坊主を前提にいろいろなことにチャレンジしてみる。その3。自分の興味関心に従って行動する。その4。気になる習い事を見つけたらすぐ足を運ぶ。その5。好きなこと、興味のあることを書き出してみる。その6。気になる趣味があれば年齢に関係なくチャレンジしてみる。その7。資格も年齢も気にしない。その8。100点満点の趣味は探さない。8割やっていれば OK という考え方で趣味のストライクゾーンを広げる。その9。人の趣味に興味を持ったらどんどん自分のライフスタイルに取り入れていく。その10。無料体験やお試し期間があれば恥ずかしがらずどんどん活用する。その11。趣味を勧められたら上辺の返事で終わらせるのではなく素直に受け入れてみる。その12。よかったら一緒にやってみない。と誘われたらできるだけチャレンジしてみる。その13。ピンとこないときは専門家や愛好家から楽しみ方を教えてもらう。その14。無趣味の人は趣味を作るというプロセスを楽しむ。すでに趣味がある人は新しい趣味を作るというプロセスを楽しむ。その15。趣味一覧、趣味ランキングの検索キーワードでチェックしてみる。その16。 初めてのやるときは普通に取り組むのではなく、入門、基礎レベルから始める。その17。友人に趣味の紹介してもらう。その18。好きな人の趣味という理由で同じ趣味を始めてみる。その19。今の趣味に関係したことで新しい趣味として始める。その20。定番の趣味にとらわれず一つくらいユニークな趣味を持ってみる。その21。ストレス解消目的で良い方法を探してみる。その22。仕事を頑張りながら仕事の延長で新しい趣味を作る。その23。いつの間にかやらなくなった趣味があるなら再開してみる。その24。法に触れるようなことはしない。悪い人間関係は今すぐ断ち切る。その25。新しい趣味に興味を持ったら自分を抑え込まずどんどんチャレンジする。その26。特典目当ての入会もありと考える。その27。始める動機にこだわらず就活対策でも何でもいいからとにかく新しい趣味にチャレンジしてみる。その28。無趣味の人は本当に趣味がないのか改めて生活を振り返ってみる。その29。新しい趣味を始めるときは常に今がベストタイミングだと考える。その30。本気になって趣味を見つける。